現在私どもが使っております聖書には章と節が付けられており、さらには段落分けがなされ、その段落にはタイトルまで付けられたりしております。これらは聖書を読みやすくするように後から付けられたものであります。もともとの聖書には章も節も段落もタイトルもありません。そのことは些細なことのようですが、よく心に留めておいた方が良いと思います。章や節はどこに何が書いてあるのか分かりやすくするために付けられたものでありますが、これもある程度全体の流れやこの枠組みなどに配慮して付けられてあります。今日のルカによる福音書13章6節から9節の短い言葉は、実はちょっと分かりにくいんですが、12章の1節のところから一連の言葉がこうつなげられてきた締めくくりの言葉になるのです。一連の言葉の締めくくりになります。で、この一連の言葉といいますのは、主イエスが教えられた世の終わりの神の裁きに備えよというテーマで、いろいろな角度でそのことが告げられてきていました。聖書を少しめくっていただきますと、段落にタイトルがついておりますからすぐにわかりますけれども、この十二章の最初のところから偽善のこともそうですし、何を恐れるべきか、迫害の中でどうするべきか、あるいは愚かな金持ちの例えにしても、あるいは私たちがマタイの方で三条の説教で親しんでいる思い悩むなということにしても、あるいは目を覚ましているしもべの例えにしても、分裂の言葉にしても何にしても、実は十二章の一節から告げられている言葉は皆最後の審判、あるいは神の裁きということを前に置いた、それをテーマにしたいろんな切り口からの言葉だったんです。で、その締めくくりが今日です。それを例えで話されました。礼拝を守る幸いを得ている私たちでありますが、今まさに今天上において神の右に座したもう主イエスが何をしてくださっているのか、それを知ってあなたはどうするのかと問う例えでもあります。例えは分かりやすいようでてなかなか難しいですね。ある人が自分のブドウ園の中にイチジクの木を植えたと例えは始まります。このある人は後ろのところでご主人様と呼ばれており、このブドウ園の所有者であることがわかります。お察しの通り、ある人、それは作り主なる神様のことでありましょう。そしてブドウ園はイスラエルの民、これについては旧約聖書のあちらこちらに、特に預言書にイスラエルの民を神様がブドウ園、ブドウ園として作られたという記述があるのです。ホセア書にしても、エレミア書にしても、イザヤ書にしても、まあイザヤ書の5章なんかが一番有名ですけども、ですからおそらく直にこの例えをイエス様から聞いてた人たち、周りの人たちはブドウ園って言われたら、ああ自分たちイスラエルの民のことだとすぐに察することができたと思われます。そのブドウ園の中に、イスラエルの民の中にイチジクの木を植えたという、 さて、じゃあ一軸の木とは何ぞやであります。一軸の木、それは答えを先に申しますと、主イエスによってもたらされた福音を信じて弟子となった者たちと考えてよいと思います。弟子集団、あるいはもう少し後の時代になれば教会と言ってもいいでしょう。イスラエルの民、あるいは言い方を変えればユダヤの民、国にイエス様が使わされてきて活動を始めて、何がそこに起こったかというと、弟子集団ができたわけですね。それはやがては教会になるわけです。それが一軸の木と理解したらよいと思います。ブドウ園の主人である神様は、三年もの間実が実っているか、求めたけれども一向に実らないというんです。実はここの書き方は、今神学生がお二人いますけれども、ギリシャ語で見ると現在形という形で書かれておりまして、現在形という形を使うときというのは反復したり繰り返したりする行為を表すことがあるんです、多いんです。ですから、ブドウ園の主人が一軸に実がなってないだろうかって見に来たっていうのは、一回や二回のことではないことを言いたいのです。何度も何度も実がなってないだろうか、実がなってないだろうか、見に来たというのです。三年もの間と言われています。これは仲介書を見てもですね、仲介者たち、聖書学者たちも、これだと説明しきることは難しい3年なんですが、大方の意見としては、弟子集団が一軸の木だと考えるとですね、イエス様の公の活動の期間が3年と見てよいと思うのです。つまり、主イエスが公の活動をし、弟子たちを召して、で、十二弟子以外の弟子もたくさんいましたから、そういう弟子集団ができて、主イエスと共なる歩みを約3年するわけです。で、十字架がやってくるわけですが、この主の活動の期間に相当する3年間、ブドウ園の主人である神様は、一軸の実がなるのを期待して、実が結んでないかと探しに来たという。三年待ったけれども、一向に実を結ばない。だから、園庭にこの実を結ばない一軸の木を切り倒せと命ずるわけです。園庭は誰か。イエス様ですね。主イエスです。園庭は、主人のこの決定に対して、あるいは裁決に対して、一年の猶予をこの木に与えてくださるように、と取りなしてくださったわけであります。しかし、一年後に確かに実を実らせるという確証も保証もないのです。園庭の言い方は、実がなるかもしれませんと、何とも心細い言い方であります。しかし、そこで園庭は一年の猶予を取り付けてくれるわけです。しかも園庭が自らこの木の周りを掘って、肥やしを、肥料をやりますからとまで約束しているわけです。園庭ですから、ブドウ園を管理する働き人です。ですので、主人がそこに一軸の木を植えたのであれば、もちろんその一軸の木の世話もしてきているはずであります。しかし主人が実を結ばないこの木に、いわば見切りをつけて、 切り倒せというのに、もう一年時間を与えてやってくれるようにと願って取りなす。それはつまり園庭としては、言われたらはいって言ってスパッと切り倒すようなことができない、切り倒すことを惜しむその思いがあるからだと言えるのではないでしょうか。ちょっと待ってください、この実をつけないイチジクの木のために何とかしてあげたい、自分が肥料をさらにやりますから、手当てをしますから、ですからもうちょっと待ってやってくださいと願ってくれているわけです。イチジクの木に実ることが期待されている実とは一体何でありましょうか。何を指しているのでしょうか。実というのは、主イエスの弟子として世の人々から、ああ素晴らしい人たちですよねやっぱりって言われるような、模範になる良い人となることが、イチジクの実を実らせることなんでしょうか。ガラテヤ書などを読みますと、使徒パウロは霊の実がと肉の実という言い方をして、霊の実を語るときには確かにそういう良い行いのことをリストとして挙げています。しかしここのルカによる福音書で、イチジクの木をで主が例えて示そうとしている実とは、単に良い行い、模範的な行いのことではないと見られます。それは主イエスに対する信仰そのものとしての実と言ったら良いではないかと思うのです。文脈で考えてみますと、主イエスの弟子集団というイチジクの木が植えられ、どんどん成長していったわけです。どのぐらい大きくなるんでしょう。結構な大きさになる植物だと思いますが、木としては立派に成長しているわけです。弟子集団は、役割分担がなされたり、あるいは伝道に派遣されて、いろんな経験をして帰ってくるし、組織としても大きくなっていくわけです。見た目にそれなりに立派な木になっていくわけです。後の教会として活動を始めていったら、なおさらのことであります。しかし、組織や活動としての木が大きくなったとしても、実がそこになっていないと言われている。主イエスに対する信仰という実です。信仰とは、主に対する信頼であります。主にすべてを委ねていく信仰であります。そういう実が、待ったけど実っていないって言うんです。キリストにある群れ、弟子集団、教会なのだから、そういう信仰という実は当たり前にあるだろうと考えるかもしれません。しかし、知識としてのキリストの教えや、聖書の知識や、教理や教義を知っていても、教会の歴史に通じていようとも、またいかに立派な奉仕をしていたとしても、実は肝心要の信仰がないということがあり得るのです。そんなバカなと思われるかもしれません。しかし、実のならないイチジクの木は、組織や理念や理論として、図体は大きく立派になったとしても、真実に救われるもの、信仰に生きる者が起こされない群れであり、起こされない人の生き方になっていく。 そういう状態をブドウ園の主人は園丁に対して、なぜ土地を塞がせておくのかと、まるで園丁をなじるかのような言い方であります。土地を塞いでおくの、塞がせておくのかというこの言葉は、塞がせるというのは役に立たないとか、滅ぼすとか、絶やすとか、あるいは疲弊させるという意味の言葉なんです。いかにも立派な木になっているようであっても、主イエスへの信頼、信仰のない木、組織や教会は、ブドウ園全体を疲弊させてゆき、やがて滅びに至らせる。ブドウ園の主人は、直ちに実のならないイチジクの木を切り倒すように園丁に命じます。主人は、その訳もちゃんと言うわけです。先ほど申し上げたように、3年も通ってきて、探している。放っておいたわけではない。主人も主人なりに、実りを期待し、探し求めてきた。しかしその期待は裏切られ、失望に終わった。もういい。もうこれ以上待ってもしょうがない。土地を塞いで、ブドウ園そのものをダメにするより、切り離して排除した方が、ブドウ園のためにもいい。この主人の最終判断が出されたわけです。切り倒しなさい、と。例えとして教えられる神様の最終判断、神の審判に対して、物申せるのは、この園丁である主イエスしかおりませんでした。園丁として例えられている主イエスは、主人である神様に、その裁き、その裁定、判決を実行するのを、あと一年待ってくれるように願い求め、取りなしをするのだと例えとして教えているんです。今まで十二章の初めから、最後の審判というのはこんなに厳しいものだ。侮ってはいけない。愚か者になってはいけないんだ。きちんと悔い改めて備えをしようってことを散々言ってきた最後の最後に、主イエスは園丁となって、もう一年待ってくれと神様に対して、いわば交渉してくれているわけです。取りなしてくれているわけです。そして、その一年の間に私が肥料をやりますから、手当てをしますから、とまで約束をしている。単に時間稼ぎをしたわけではないわけです。肥料をやるということを約束する。栄養を与えて、なんとか実を結ぶことができるようにしようというのです。私の信仰というものは、人間にとって実はとても都合のいいものになりかねません。人間の私どもの勝手な願望やわがままを信仰という名のもとに無節操に肯定していくことが起こりうるのであります。またその反対に、ここがダメだ、あなたはこれだけ罪深い、これがいけないと言って、ただ厳しく責め、たしなめ、批判して、古い言い方ですと、糾弾をして、その結果として信仰が起こるものでもないのです。どちらでもありません。しかし、今日のこの例えを見てまいりますと、人間的に見るならば、ここは叱責されて叱るべき状況であります。表面は立派でも、立派な木になっていても、肝心の主に対する信頼がない。十二章の最初に戻るがごとくに、偽善がそこにある。それは厳しく叱責され、 徹底して批判されて叱るべきだと思える。しかし園丁は木の周りを掘って肥やしをやりましょうという、たっぷり栄養を与えようというのです。これまでだって世話をしてきたはず。しかしなおもっとたっぷりと肥料をやって実をつけることができるようにしようという、これは信仰という名のもとに問題のある、それこそ不信仰なものや、あるいはそういう集団グループを信仰の共同体、弟子集団や教会から追放したり排除したりするのではなくて、逆に御言葉に一緒に預からせよう、礼拝を守ることができるようにしようということになるでしょう。肥やしなどと言いますとちょっと臭、匂ってしまいそうでありますが、神の言葉を豊かに与えられることとなる。それは厳しい言葉も出てくるわけです。もう十二章ずっと読んできて、もうほとほとこのイエス様の言葉を、これを良い知らせ、福音としてどうやって語ればいいんだろうかって頭を抱えることたびたびでありました。しかしそれらの言葉は脅しではなかった、脅しではなくて危険が迫っているんだとの真実な警告であり、その危険がどれほどのものであるかに気づかせ、目覚めを促し、そして滅びを免れる道を示すものであったわけです。滅びを免れていく道はただ一つ、悔い改めて自分のすべてを救い主の御手に委ねること、そこにまで導いていくのだと、肥やしをやってそういう実を実らせることができるように何とかしようとするというのです。しかし最後の9節の言葉はその割には何とも心もとない言い方になっているわけであります。きっと実を結ばせますとか、実を結ぶでしょうという希望的観測ができる言い方ではないわけです。そういう手当てをするならば、来年は実がなるかもしれません、かもしれません。しかしもしそれでもダメなら切り倒してくださいという、来年は実がなるかもしれません。他の聖書の訳で見ると、実を結べばいいでしょうとか、あるいは実を結ぶなら儲け物などという訳まであります。実がなるのは決して確実なことではないし、確証も保証もないのです。そしてダメでしたら切り倒してくださいと諦めてしまっているような言葉にも聞こえます。しかしここで言われているのは、決して大して期待できないけれどダメ元でやって、まあうまくいけばラッキー、ダメならもう元々そうだったんだからしょうがないということではないということです。信仰という実は脅して糾弾して実らせるものではないし、わがままを通してやって実らせるものでもない。信仰という実は神の形に作られた人間において実るものです。ロボット相手ではないし、信仰は強制したりあらかじめ持つようにプログラムしておくのでもないわけです。クリスチャンホームの子供たちは当たり前に信仰を持つか、そんなことはありません。そういう環境に置かれれば信仰という実が実るか、そんなことはありません。ダメならあなたが切り倒してくださいという最後のこの何か、見限るような厳しい言葉は 実は逆の意味です。主は私たちを真に神の形に作られた存在として尊んでくださっているからこその言葉なのです。私どもの人格を大切にしてくださり、人格的なアプローチとして肥やしという栄養を、すなわち御言葉を与えてくださり、時に厳しい警告であり、時に本当にそれでいいのかという問いかけとなり、呼びかけとなる。そうやって導いてくださる人格的な関わり、アプローチをそこに持ってくださる。それでもその言葉を拒否する選びの道が残されており、その選びの責任は自ら負わねばならないのだということであります。それでもダメならというのは、肥料という肥やしという御言葉をいただきながら、導きをいただきながら、主イエスの手当をいただきながら、それに対してノーサンキューという選びをするならば、切り倒されるという結果を選んだ本人が引き受けていくしかないということです。ここにいわゆる万人救済論、万人救済説は成り立たない。誰も彼もが皆同じく救われるというのは、人が神の形に作られた尊厳を否定することになります。神の形というのは、人は選ぶ自由を持ち、選んだ責任を負う主体であるということです。人としての尊厳がそこにある。だから、もしダメなら切り倒してくださいという言葉にならざるを得ないんです。切り倒すというその主語はあなたなんです。園庭がであるイエス様が自分で入ってやるわけではないんです。主人であるあなたが切り倒してください。つまり決定権、裁く権限、権能をあなたが持っている、おっしゃっている。人間は、私ども人は、責任主体となり得るものとして創造された。それを貫いている言葉なのです。私たちは、私どもはこの例えを聞いて、実を結ばない木、つまり信仰のない自分というものを、知らされるかもしれません。以前ルカの9章のところで、天下の症状をもたらす悪霊に取り憑かれた息子を助けてくれるように求めた父親がいたのを思い起こすことができます。マルコによる福音書の並行記事の方がわかりやすいんですが、父親はこう言うんです。もしおできになるなら、私の子供を助けてください。そう主に頼んだ。それに対して主イエスは、できればというか、信じる者には何でもできると返されたんです。できればというか、信じる者には何でもできる。この主の言葉で、父親は、はたと気づかされる。いや、頭をガツンと殴られたような気持ちだったんではないでしょうか。そして、決定的に、この自分に頼んでいる相手である主イエスへの信頼がないんだということ、信仰がないんだということに気づかされた。お願いしていながら、実は頼みとしてない。そういう自分こそが、このお方によって助けてもらわねばならない存在だったんだと気づかされて、彼は叫んで言うんです。信仰のない私をお助けくださいと。 信仰のない私をお助けください。実を結ばない一軸の木、それはこの父親と同じであるし、表面はいかにも立派にしていたって、実は本当に信頼をしていない、頼りにしていない、信仰なき私たち自身の姿ではないだろうか。先ほどの責任主体である人間であるのに、自分が選んでいる事柄が一体何であるのか、そしてその結果として引き受けねばならない責任がいかなるものであるのか、それもちっとも分からず、また責任を取ることもできない自分がある。そんなに分かっていない自分に気がつかせられ、分かるようになるまで、なんと忍耐強く導いてきてくださっていることか。やっとそんな自分に気づいた今、信仰のない私、実のならない一軸の木のこの私のために、天上で神の右に座したもう主が、父なる神にこの地上でブーブー文句ばっかり言って、つぶやいてばっかり言って、一応信仰者ずらしておきながら、ちっとも主イエスを、神様を頼りにしていない。でもこのもののために、このもののためにあと一年の猶予を与えてやってください、許してやってください、私が肥料をやりますので、と主は今まさに取りなしてくださっているのではないか。御子イエスキリストはすでに十字架を負い、罪人としての死の苦しみを味わい、罪人が受けるべき滅びを経験され、ついに神様に背く罪のすべてを許す救いの御業、贖いの御業を成し遂げてくださいました。今日のイザヤ書53章の言葉をまさに実現し、成就してくださいました。そして死に勝利して復活され、天に昇り神の右に座したもうて、実を結ばぬ私どものために取りなしをしてくださっている。そして聖霊を使わして御言葉を持って、また不思議な出会いを与えてくださって、私どもを教会に導き、礼拝の場に着かせたもう、実を結ばぬ一軸の木である自分なのに、この礼拝の場に入れられている、まさに周りを掘って肥料を肥やしを与えられていることではないか。そんな一軸の木である自分を知ることは、この救いを受けよと主がここに復活の御手を広げて待っておられることを知ることであります。どこまで自分で自分に納得いったら信仰を持つと言えると思っているのか、自分には信仰と言えるものなどない、そんなもののために主は十字架に苦しみ、しかも今もなお取りなしをしてくださっているという、あれが分かったら、これが分かったら、そう納得したらではなくて、この不信仰なままに、信仰なきこのもののままに、主の御手に委ねる、すなわち洗礼を受けて信仰を告白して、信仰者、キリスト者、神の子として ともどもに御国を目指して生きようではないか、祈ります。主よ、あなたは実を結ばない一軸の木である私どものために、あなたは父なる神の右にて取りなしをしてくださり、ありがたく感謝申し上げます。あなたは私どもに自由を与えてくださり、自由なものとしてあなたをこそ選び取り、あなたに従ってゆく信仰を待っていてくださいました。それなのに私どもは自由を全く履き違えてしまい、自分勝手に振る舞ってしまいました。自らの選びの結果として切り倒されるべきでしたのに、主の取りなしにより、そして主の導きと手当てとによって御前にまで導かれてまいりました。主の十字架を仰ぎ、自分のしてきたことがいかにひどいものであったかを知り、それでもここまで導いてきてくださいましたことを感謝いたします。何の言い訳もできません。切り倒されて叱るべきであります。そのようなものを憐れみ、見舞いに立たせて、自分が実を結ばない一軸の木であると気づかせてくださり、ここに悔い改めのチャンスを与えてくださいますことを心より感謝申し上げます。願わくは御霊の御助けにより、見舞いに立つことを許されたこの者をなお憐れんで導いてくださいますよう恋願います。すべてを御手にお委ねいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。